防水、止水の基礎知識、マンションの漏水の技術的解説。5、基礎知識7、ウレタン注入剤の物性と種類。これまで4週にわたり樹脂注入が室内からの漏水補修に有効と解説してきましたが、注入する材料にもいろいろな種類があります。注入工事は実際に躯体の中で起きている現象が目視できないため、使用する材料の物性を理解することは非常に重要です。漏水補修を目的として最も多く使われる注入樹脂はウレタン樹脂です。これは以下の物性があるためです。ウレタン樹脂以外にもエポキシ樹脂、アクリル樹脂、セメント系、水ガラス系などの注入剤もありますが、ここではウレタン注入剤について説明します。ウレタン注入剤は発泡ウレタン系、ゲル系、ソリッドウレタン系の3つに分類されます。1、発泡ウレタン系。水と接触すると極めて短時間で発泡して水の流れを止めることができるため、常時止まらない漏水の補修に使用されます。速攻性はありますが、強度が低く強磁変化で柔軟性が失われるため、防水効果は半年程度です。また水がない箇所では硬化しません。この物性のためドイツなどでは単体での使用を禁止しています。防水層に耐久性を持たせるには、硬質のソリッドウレタン系注入剤を併用します。2、ゲル系。発泡ウレタン系は水と混ざらない疎水性ですが、ゲル系は水と混ざり合い、ゲル化する浸水性で、地下の構造物の外側の土中に分厚い防水層を形成する裏込み工法に使用されます。大量の漏水にも対応できる工法ですが、環境負荷があるため近年はアクリル樹脂系に置き換わる傾向にあります。ゲル系の樹脂も水がないと硬化しません。また硬化後、乾燥すると収縮するため水分の多い地中でのみ使用され、クラックや打ち継ぎへの注入には適しません。3、ソリッドウレタン系。2液の化学反応で硬化することが、前期2種類のウレタン樹脂との大きな違いであるソリッドウレタン系は地下以外の漏水箇所でも使用できます。ウレタン樹脂特有の弾性もあるため、主に地上のクラックや打ち継ぎからの漏水補修に使われ、躯体の挙動にも追随します。小さな漏水スポットにも対応し低コストですが、建物の漏水経路を想像しながら施工する必要があるため、施工には知識や経験が必要です。ウレタン樹脂エステル系は紫外線や水、加水分解に弱いという性質がありますが、クラックや打ち継ぎの内部には紫外線は届かず、水に長時間接して加水分解することもないので、一度正しく施工すれば長期間防水性が維持されます。ただし硬化が遅いため常時止まらない漏水に対して注入しても流れ出してしまい効果がありません。そのような状況では前述の発泡ウレタン系を併用します。方法としては発泡ウレタン系で漏水を一時的に止め、同じ注入プラグからソリッドウレタン系を注入すれば、水と接触した発泡ウレタンは硬化してますから、硬化していない発泡ウレタンがソリッドウレタン注入剤で押し出され、置き換わることにより耐久性の高い防水層が形成できます。